今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月になりました。節分も過ぎました。今年はこう神社などでの、豆まき、福豆まきというのはあったところ、ないところ、縮小したところ、いろいろあるかなって思うんですが、今年は2月2日だったというふうにね、その142年ぶりとかなんか忘れましたけれども、日に日に春めいてきております。さあ、今回はこの春、なかなかいいんじゃないかなというところをご紹介したいと思います。祇園縄手田んぼ、そんなテーマで、お届けします。お客様は京都祇園縄手繁栄会会長でいらっしゃって、そしてこの縄手繁栄会のある場所、炭火くわ焼き、京料理北斎三代目ご主人でいらっしゃる岡本武さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こうラジオ聞いてらっしゃる方で、ああ北斎かっていう岡本さんやっていうふうにね言ってくださってるかもしれません。はい、まずはですね、このお店のある場所はどちらでしょう。北斎がある場所は、
北斎がある場所は、祇園縄手繁栄会の中にありまして、白川が流れてるんですけども、その祇園白川のちょっと北三条里、北側にあります。
川端通り沿いですよね。
はい、川端通りの、横のせせらぎの道という石畳の遊歩道がありまして、
いいとこですね。
そう、結構ね、私も最近良さに気づきまして。
そうなんですか。3代目でいらっしゃるから生まれ育たれたということではないんですか。
生まれは同じ東山区なんですけども、店は店舗だけみたいな感じで。
ああそうですか。
住むところまで別で住んでおります。
ああそうですか。はい、いい場所ですよ本当に。
はい、おかげさまで。
おかげさまで。
はい、もう、はい、祖父がいいところ買ってくれたんで。
あ、買ってくれ。3代目ということはもうご創業どれぐらいなんでしょう。
創業は今年72年になります。
72年。
はい、
こうあの辺りで言うと歴史としては古い方なのか、こうまだまだ新しいんですっていう感じなのか、どちらに入るでしょう。
あの界隈でしたら、
はい、
古い方になります。
そうですか。
はい、
その界隈という、その京都祇園縄手繁栄会、これが、まずお話伺いたいと思うんですけれども、はい、このどのあたりがこの縄手繁栄会になるんでしょう。
はい、祇園縄手繁栄会は市場から三条の、
南北は四条から三条、はい、
で東西の関しては川端通りがありまして、その次の東に次の道ですね。
はい、川端通りは皆さんご存知で、鴨川があって川端通りがあって、もう車がたくさん通ってますよね。でその東側に駐車場とか、いろんなお店もあってという並びのところに北斎さんもあって、でその縄手というのが一筋東側の南北の道、
そうです。
で四条通りから三条通りにかけてがその京都祇園縄手繁栄会になるんですか。そうですか。もう本当に皆さんよく行かれる場所ですよね。
だと思います。
本当ですよね。京都といえばという、そういう場所の一つに挙げられますよね。
そうですね。はい、
そうですか。この繁栄会、商店街になるわけですけれども、歴史としてはどんな歴史が さぞかし古いんだろうという気もいたしますが、
歴史と繁栄会時代は昭和53年からなんです。
あ、意外と新しい、
はいはい、ただ縄手通りというあの通りは、はい、寛永10年、江戸時代、
寛永10年、
はい、江戸時代からの、はい、鴨川の改修事業以降に作られたらしいんです。
あ、そうなんですか、はいはい、鴨川って結構改修してるんですよね。
そうなんです、
はい、
見たことはないんですけども、はい、
それはそうです、はい、
結構昔は雨が降ったらすぐ洪水した暴れ川って有名だった川の一つで、ね、
そうですか、はい、まあ、今そういうことはなかなか想像できないんですけれども、
ね、
その江戸時代は暴れ川といわれる氾濫も時々はしている川だった。で改修されて、
はい、
はい、
で八坂神社への参道としてもにぎわい、
はい、
形づかれた町並みは祇園町の一帯の始まりで、その土手として縄手通りが作られたっていう。
あ、はい、そうするとまだそのあたり結構川幅が今よりも広かったということになるんでしょうかね。その縄手が土手だったということは、
そう、
今土手ってもっと西川ですよね。
そう、西なんですけども、
はい、
今川端通り道路じゃないですか、
はい、
昔は京阪電車が通ってたので、
道路上というか、はい、あそこが京阪電車が線路があった、
はい、線路があって、はい、だからその辺は、まあ、ちょっとわからないんです
けども、わかんないけども、
はい、まあ、通りとしたら、まあ、縄手通りの、特徴としたら、
はい、
市場から南は大和王子言うんです。
はい、
だから
名前が変わる、はい、ということですね。で、市場通り挟んで、
そうなんです、
はい、
でも郵便番号検索で聞くと縄手通りじゃなくて、はい、大和王子通りという住所なんです
。あ、そうですか、はい、以前ですね、タクシーの運転手さんに言った時になんかややこしいなっていう感じがあったのは、そういうところがあるかもしれませんね。
あ、それもあります。
市場から北側が縄手通りで、はい、南側が、大和王子、
大和王子、
はい、呼び名が違うということですね、
は
い、
で最近のタクシーの方は、
はい、
割と地方の方が多くって、カーナビで検索されると、
そうです、
電話番号とか郵便番号で検索されると、
はい、
縄手通りって出てこないらしいんですね。
あ、そうなんですか、
はい、大和王子通りと出てくるので、話が通じない時が、噛み合わない時があるとは、お客さんから聞いたことがあります。
あ、そうですか、はい、そうするとこの私の記憶もまあまあそういうこともあっただろうなというところですね、
はい、
これ勉強になりますね。市場通り挟んで北側が、祇園縄手通りで、南側が大和王子、
はい、
はい、どちらもなかなか風情のある名前ですよね。
そうなんですよ、
はいはい、
歴史があると思う、
はい、そうですか、はい、そして今その繁栄会特徴としてはどんな感じの特徴があるんでしょう。結構にぎわってますよね。
それ普段はにぎわってます、
普段はにぎわってます
、まあ、特に、まあ昼の顔と夜の顔が、
昼の顔と夜の顔
がありまして、で、縄手商店、繁栄会自体が、
はい、
古美術の方とか、あと専門店とか飲食店で、テナントビル、あとはホテルと、いろいろありまして、
古美術商の方が多いっていうのも特徴と聞いたことがありますが、
はい、
どなたか有名な方の、元総理大臣か誰かの陶芸店っていうか、それはあの辺りでされたっていうことは、元
細川さん、
そう、
はいはい、見に行きました
私もちょっと用事があって行きました。
たまたま行ったらご本人いらっしゃいました、
は
い、
あ、そうですよね、意外と気さくな方ですから、はいはい、そうですよね、電話してきはるんですよ、
あ、
ラジオカフェに。
そうですか、
まあ余分な話でした、はい、まあ、そうやってそういう、それはなぜそういうお店があるんでしょうね。古美術商、何か由来っていうのがあるんでしょうか。
それはね、私ちょっとわからないんですけども、
はい、
でも本当にも市場は少ないんですよ。市場というか、まあ、市場側は少ないんですよ。でも、
はい、
三条、新橋 まあ、古門前よりちょっと上と、はい、あと東側にはもうすごい古美術美術関係がすごく多くって、はい、
きっとあのちゃんとした理由がありますよね。
あると思う。まだ調べておきます。
私と岡本さんは分からないけれども、ちゃんとそれなりのきっと歴史や理由があるだろうと、はい、これはあの宿題ですね、は
い、分かりました。
分かりました。はい、そしてもう本当にあの観光客の方もこう大和大路を歩かれて、また北にも行かれてという、そういうところ、場所的にはそうですけども、はい、あのまあ、特徴はそういう古美術商が多い、それから他にどんなところがありますか。
はい、あとはあの祇園白川ってちょっと、ね、有名なところもありまして、あ
の超有名です、
はいはい、あのまあ、重要伝統的建物群宝築が、まあ、
ちょっと東側にずっとこう川端通りがあれつながってるっていう感じになるんですか、白川で。
そうです、はい
はいはい、あの重要なんとか建物群になるんですか。
とあと、はい、あとあ
伝統的、
はいはい、あとね、町並み保存地区にも指定されてるんです。
ああ、そうですか、はい、あの桜の時期にはもう本当に観光客の方が、まあ、あそこを目指して、
はい、
もう一直線で行かれると、はい、一直線。いや本当にあの舞妓さんもおられるし、であそこで写真写すとなかなかいい感じですよね。
そうですね、はいはい、結構、まあのね、写真はあのいっぱい撮ってあります。
もう本当ですよね。、うん、まあ、そういうこう素敵な場所に、まあ、そういう界隈であるということですね、
はい、
それは大いなる特徴ですよね。
そうですね、はい、やっぱりあの、ね、京都市内だけでも、ね、町のど真ん中に鴨川という川が流れてて、
はい、
ね、でその脇に白川という細い小川みたいな、ね、はい、川が流れてるっていう、あの町のど真ん中にあるのは結構珍しいと観光業の方はおっしゃってくれてあります。
あ、そうですか、はい、あのいろいろ世界いろんな都市に住まれた方が、はい、やっぱり京都のこの鴨川、それからまあそういう支流である白川とか、あのそういう景色はもう世界にない、やっぱり京都一番だって、もう世界中こういろいろ旅された方、はい、住まれた方がそんな風におっしゃってました。
あ、そうですか、まあ、はい、一番と言われてる、嬉しいですね、
は
い、
そうですね、はい、私たちはこの鴨川があって、こう東山があって、山がこう見え南北に、東西に見えたり、北に比叡山が見えたりとか、
はい、
そういうことが当たり前なんですけれども、
そうですね、はい、
日本中探してそんなところはなかなかないかもしれませんね。
そうです、多分なかなか少ないと思いますね。
本当ですね、はい、はい、真島の点であると思いますが、うん、でそれだけあってやっぱり、皆様あのお花見の時期なんかはこう結構集中的に行かれると思うんですけども、いろんなこう、はい、イベントごと行事ごともされるんでしょうか。
あ、そうだ、あの毎年あのまあ、祇園白川のライトアップをさせていただいてまして、
は
い、
そうですか、はい、去年あったんでしょうか。
去年は、ね、残念ながら、はい、コロナウイルスの関係で、いろいろなやるやらないという問題もありながら結局中止になったんですけども。
そうですか、やっぱり密になりますよね。
そうなんで、かなり、はい、もう普通に開催してるときはもうすごく、ね、外国の方も日本人の方も、はい、もう密にすごくなってたぐらいなんですけども。
そうですね、
まだ皮肉なことに去年の桜綺麗に咲いたんですよ。
ああ
、また本当に類になく綺麗に咲いたんですよ。
いや、そうなんですか、気温がどうだったんでしょう。もう忘れちゃいましたね。なんか外に出ないようにしてたんで、
あ、
気温がどうだったかのか、ね、意外と低かったんでしょうか、ということは。
あの、
ね、
結構寒暖の差があったんような感じはしたんです。もう昼夜が涼し、あの寒くて、
はい、
昼間が暖かいとか、そうなんで結構だから、桜の桜が咲いてた時期も
寒暖差がある方が、あの綺麗に咲くんですか。
綺麗に咲くし長く持ちますね。
あ、そうか、はい、なるほど。まあ皮肉なもんですね。
そうなんです
ね。ね、こう見る人がいないけれど、 あの白河の桜を美しく咲いていたという、はい、そう、まあ、そういうことですね。
いっぱい写真撮ってしまいました。
また見せてください。はい、あの今年もどうでしょうか。ライトアップはないですかね。
いやちょっとねまだわからないんですけども、はい、できたらもうしたいんですけどもね、あの開催はしたいんですけども、まあ、このね緊急事態宣言も、ね、延長したんだよね。
本当ですね、1ヶ月あの延長されましたんで、うん、まあ、途中で解除される可能性はありますが、はい、まあ、どうなることやらというところですが、
また近々まだ発表はあると思うんですけども、そうですか、ね、やるかやらないかは
本当ですね、は
い、
ね、
でもね、ね、なんかの景気づけにやっていただきたいな、やっていただきたいなとは思いますけどね。
あ、そうですか、ね、やっぱりその地域の方もやった方がやっぱり良いということですね。
やっぱり地域はね、やっぱり
盛り上がるということで、
盛り上がるきっかけとしてね、
やはり本当ですね、はい。さあ、そしてなんと去年11月にこの縄手繁栄会のホームページリニューアルされたと聞きましたが。
あ、そうなんです、はい、おかげさまで、念願の、念願のリバリバリ。
そうですか、はい。これはまあ商店街を応援するという、そう、あの政府の政策、はい、補助金などが商店街に向けたものがありましたから、はい、それを活用された。
そうなんです、
はい、そうですか。どんなふうにリニューアルされたんでしょう。
今までちょっと見づらかった部分もありまして、はい、あとそんなに更新もしてなかったのが現実だったので、
はい、
今度からちょっと見やすくするので、どんな店があるのかとか、あとはもう、どう地域の中でどうしているのかっていう、あとツイッター機能もつけまして、
はい、
その今度も、ね、桜が咲いた時の
様子を、
ね、様子を配信したりとか、は
い、まあ、リアルに近い、リアルタイムに近い、そう、まあ、そういう、写真であったり、はい、そういうものをアップする予定ということですね。
ね、繁栄会としてアップして、
はい、
来られる方のちょっと
情報のプラスになりますよ ね、
はい、なればね、いいかなと思って。
いや、それはいいですね。そしてこうちょっと拝見しましたら、北から歩いた三条から歩いた場合こんなお店がありますよ、はい、四条南から北に歩いた場合こういう、街並みですよみたいな案内もあったかなと思って。
はい、
あれいいですね、
はい、ちょ市場の入り口と三条からの入り口に、はい、看板がちょっと立てかけてありまして、
繁栄会の、
はい、で飲食と物販とあとはそういう他の業種で色分けして地図をイラスト風に描いてますので、
はい
はい、
それはいいですね、はい、
ちょっとスマホで、はい、写真撮ってもらって、はいね、ちょっとマップみたいな感じで使っていただいたら。
あ、はい、そうですか。そうするとよりこう分かりやすく楽しみやすくなったということですね。
そうですね、はい、そうして使っていただけると、はい、嬉しい、こっちもあの作りがいがあるかなという感じですね。
そうですか、ですね、はい、はい、皆さんもぜひご覧になってください。さあ、この後は岡本さんのお店北斎について伺います。なかなか面白いお店です。引き続き、北斎三代目ご主人岡本、武さん、武さんでよろしいですか。
え、実は賢治でした。
あ、賢治実は賢治すみません。
いえいえ、
はい、ケンジさんにもう素直に読めばよかったんですね。
はい、はい、素直に読んだたけしです。
わかりました。はい、さあ、こう会長さんとしてはどういう会長であろうというふうに思っておられるんですか。さっきのお話のちょっと続きになりますけども、は
い、会長さんやっぱり
なかなかこうユニークな感じとお見受けしましたが。
いや、ユニークかどうかわからないですけども、
はい、
やはり会員様に、ね、頼られるっていうか、ね、いざっていう時に、繁栄会入っててよかったなって思われる、
はい、
会を目指していきたいですね。 ね、特に、ね、こういうコロナの時代とかね、
はい、いろいろ困ったこともありますよね。
あると思います。
はい、岡本さんに相談して困ってんねんけどどうしたらいいっていうふうに頼りになる、会長さんですよね。
いやもうできる限りできる範囲でやらせてもらいますけど、
ね、任しといてっていう感じですね。さあこの炭火くわ焼き京料理北斎どんなお店なんでしょう、はい、北斎といえば葛飾北斎ですが、
はい、
なぜまず北斎なんですか。
うちの祖父から聞いた話なんですけども、
はい、
私三代目で祖父が創業なんですけども、たまたま祖父が北斎好きやったっていうだけで、
は
い、たまたま好きやったっていうだけ
割と単純な理由だったんですね、
はいはい、ほんで北斎という字は、はい、もう歴史上の人物なので、はい、好きに使えるらしいんですね。
ああそうなんですか、うん、著作権とか、なんかそう、はい、関係なく、
はい、逆にその京料理北斎とかそういうなんで登録すると使えないらしいんですと、北斎としては使えるらしいんです
。あそうなんですか、はい、へえ勉強になりました。はい、商標登録とかそういうことですか。
そう、はい、
ああそうなんですか、わ、はい、かりました。でご創業が、何年前でしたでしょうか。
今年72年目
72年、
だから戦後間もなくですね。
あ、はい、そうですか。その当時ってどんなんだったんでしょうね。その戦後間もなくもう今の形で始められたんですか。
戦後はもともと疎水がまだ流れてた時の時だったので、
はい、
でその時のまあもともと旅館を、はい、うちの祖父が譲り受けて、それが始めた料理屋だったらしいんです。
そうなんですか、
はい、だから当時は画期的で、お風呂、旅館の後だったのでお風呂もあったので、お風呂入ってもらってから浴衣で皆さんが食事したっていうのが、割と受けたらしくって、
なかなかその戦後すぐにそうやってお風呂に入った後浴衣がけで美味しいお料理いただくってなかったかもしれませんね。
多分そんなになかったと思います。
あ、はい、そうですか。
でうちの料理も独創的だったので、
はい、
それを食べながらっていう分でにぎわってたらしいです。
ああそうですか。さあその独創的と今おっしゃった料理、代表料、お店の代表料理になるわけですが、この炭火くわ焼きってこれはどういうご料理なんでしょう。
もともと分かりやすく言えば一人鉄板焼きになるんです。
一人鉄板焼き、
はい、
はい、超分かりやすいです、
はい、もともと諸説ありますけども、うちの店では鎌倉時代の方で
鎌倉時代、
はい、上級貴族の方が、
はい、
寮に行った帰りに、百姓の家に寄って、料理をしてくれよって頼んだ時に、鍋が割れてて使えなかったので、はい、その代用品として農耕具のクワを使って、
はい、
取ってきた野鳥の油とで百姓さんで取った野菜とをその濃厚クワの上で焼いたのが始まりの料理らしいです。
あ、そうですか、はい、一人鉄板料理というで今例えのお言葉がありましたけれども、
はい、
クワですからそんなに大きくはないですよね。
はい、だし巻きぐらいの鉄板分かるし分かりやすく言う
大きめのだし巻き、つまりあまり大きくない上でこう炭実は先週どんなのかなと思って伺ったんですけれども、
はい、ありがとうございます。
炭を移してその上にその熱く焼いた鉄板を乗せてありますよね。
はい、
はい、その上でどういうものを焼くんですか。
昔は鶏肉ですね、鶏をメインに焼いてて、はい、でお野菜とでその焼く油も鶏の油を使って焼いて、
はい、
その鶏の油のうまみと、その素材のうまみとを 合わせて特製の醤油だしでつけて食べていただくっていう料理法なの。
あ、そうですか、はい、その伝統的な炭火くわ焼きはその奥越さんは鶏を焼いておられたんですか。
そうです、
その量で、
はい、量で
仕留めた、はい、
そう、まあ、その野鳥を取って食べたっていう話ですね、
はい、あ、そうですか、
はい、その当時は一応宗教上四つ足を食べなかったっていう話だったので、
はい
はい、
あ、そうですか、はい、そうするとこの北斎のお店でもやっぱり、鶏や鴨やがメインになるんでしょうか。
昔は鶏と鴨がメインやったんです、
はい、
だからその牛肉の牛肉焼肉っていう文化ができてから、うちも牛肉を取り入れたみたいです。
そうなんですか、
ね、それまでは鶏を焼いていってで、その鉄板の上で焼くっていうのが珍しかったみたいです当時は。
なのでそのおじい様が先進、はい、パイオニアみたいなもんですよね。
か、まあ、どうなんですか、まあ、宣伝がうまかったというか、はい、まあ、その時代にあったのか、
はい
はい、
そうですか。なかなかこういろんな意味で細かい気遣いがされたお料理だなというふうにお見受けしたんですけれども、
ありがとうございます。
野菜もこの地場京都の京都府産の野菜ですよね。
そうですね、ほぼ 90%。
もう岡本さんはとっても正直な方で 10% は違うぞということですか。
ほんまに白ネギ時期によっては京都府なんですけども、
はい、
ほとんどね、やっぱり取れないですね。
なんかもう面白いですね。はい、まあこういただいて野菜がまずたくさんいただける、
はい、
でその鉄板で鶏の油で食べるってどんなんだろうって皆さん思われると思うんですが、これが全然脂っこくなくって格別な味ですよね。
はい、
はい、これがなかなか素敵というところなんですが、うん、でお昼に伺ったのでお酒はいただかなかったんですけれども、はい、お酒もこだわってらっしゃるんですよね。
お酒もできるだけ京都のものにこだわってまして、
はい
はい、京丹後市のお酒からちょっとね、常用の方のお酒まで。
ああ、
は
い、そうですか、はい、結構まあ、野菜もそうですけど現場に行ってとかそういうこともされるんですか。
そうですね、時間のあるときは。
そうですか、はい、はい、この前行って私いいなって思ったのは4代目。4代目あれは何年生でしょうか。
今ね小学校3年生
であれはとか言ったらなんですが、もう本当にお父さんの後を継ぐぞというそういう目をした。
いや、どうですかね、
子供さんでしたね。
まあまあね、ついてくれたらね、一緒に仕事できて面白いんで嬉しいんですけど、
帳場に立ってらっしゃるそのお父様の姿をその息子さんは本当にじっと手元とか見てらっしゃって、ああいい4代目になられるんだろうなって。
あら、すごいところ見て
拝見しました。はい、まだまだお話を伺いたいんですけど時間が参りました。
実はその息子足立病院生まれです。
そうですか、はい、わかりました。この番組は足立病院ローバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。